葉は肉体となった。話、金城重弘。
今日はヨハネによる福音書1章の14節からテーマを取りました。この14節の御言葉はこう言ってます。言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって恵みと誠とに満ちていた。聖書を解釈するときにある一つの言葉を持って自分の考えで解釈したらとんでもない間違いに陥ってしまいます。聖書解釈の第一 原則は文脈から見るということです。ですから1章の14節の文脈は一章の一節から三節を見なければなりません。読んでみますが、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。すべてのもの。見えるもの、見えないもの、すべてのものはこれによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。まず、第一に、この御言葉は何を言っているかというと、言葉は神であったという事実です。神様の御心、思い、神様のご計画、これは、言葉で表現されなければなりませんでした。で、言葉は神であった。二番目に、その言葉は永遠からおられたということです。三番目に、この言葉は万物の創造者であった。作り主であられたということです。コロサイ1章の15節、16節も皆さん、書いておいて読んでみてください。すべてのもの、見えるもの、見えないもの、巫女によって、巫女によって、巫女のために作られたと書いてあります。その巫女というのはイエス、キリストであります。創造者なる神がおられるならば、そして神が本当に人類を愛しておられるならば、神様は人類にどのように語っておられるのでしょうか。神の知恵と力と愛について神が語られる方法が三つあります。一つは被造物によって人類に語っておられる。失望し道を失い、さまよっているときに、神は被造物、作られたものを通して語っておられます。自然界に出るとき、神様は直接言葉によって語られないかもしれませんが、山地来て、何やらゆかしすみれ草、人に知られない小さな草も、我々悩んでいる者に、苦しんでいる者に、語って希望を与え、励ましを与えるものであります。今日私たちは非常に忙しい時代に住んでます。あまりにも人の声のみ刺激ときに、私たちはしばしばテレビやあるいはもうエジプトのカエルのようにはびこっている書物などを離れて神様が作られた被造物、それを直接に見る必要があります。神様は 自然によって我々に語っておられます。どこの国の人にも、どこの民族、国を部族の人々にも、神様はご自分の御手によって神の愛を証ししています。広大無辺の宇宙の世界から、そして小さな微生物に至るまで、実に驚くべき神の力と知恵は、神様を私たちに語っています。そして我々に力を与え、慰めを与え、希望を与えるように語っているはずです。神様の見えない性質と、そしてその神性の力は、明らかに作られたものによって示されていると使徒ポーロは言っています。神様がお作りになったものを見るとき、その美しさ、その調和、そして秩序、これは何という素晴らしい神様だろうかということを我々知ることができます。被造物によって語る。二番目は書かれた文字によって書かれた聖書によって我々に語っておられるということです。そして三番目はイエス・キリストによって語っておられるということです。イザヤ書の40章の26節にこう書いてあります。目を高く上げて、誰がこれらのものを創造したかを見てみなさい。主は数を調べて万軍を引き出し、おのおのその名で呼ばれる。その勢いの大いなるにより、またその力の強きがゆえに、一つも欠けることはない。広大無辺な宇宙に浮いている我々がこの目で見る星々というのは、この地球よりも何十倍も何百倍も何千倍も大きな星がある宇宙の中心、宇宙、神の御座を中心として回っている。一つも欠けることはないというんですね。で、詩編の19編ダビデはこう歌いました。詩編19編を読みします。この19編はヘレン・ケラーが毎日寝る前に、目が見えない、耳で聞こえない、そして喋れない三重の苦を持っていたヘレン・ケラーは、この天使でいつも詩編19編を読んでいたということを聞いております。もろもろの天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示す。この日は言葉をかの日に伝え、この世は知識をかの世に告げる。話すことなく、我々の口から出る言葉のようではありませんが、しかし明らかに神様は語っておられるということです。話すことなく、語ることなく、その声も聞こえないのに、その響きは全地にあまねく。地球に見られる美しいもの、かつてのエデンの園のようなものではなくなりました。6000年経ってから今日、人間自分自身がこの地球をどんどん破壊しておりますが、怪我しておりますが、なおも神は、愛なる神は私たちのために美しいものをあちらこちらに世界中に置いておられます。そして神が愛であることを証ししているというのであります。皆さんぜひ NHK でやってるダーウィンは来たというあのプログラムがありますが、もちろん人間の世界と同時に、それから動物の世界にも善と悪の大相当を見ることができますが、 そういう中でも我々は神様の愛と、そして神様のご品性である義を読み取ることができるのであります。この神が作られたものの中で、すべてのものの中で一番最高の傑作と言うべきものは人間であるというのです。なぜかというと、創世記に人間を作るときには神はご自身の形に作って形作られたと書いてあります。人間こそ最高の神の傑作であります。人間罪人とはいえ、神が与えられた能力は6000年経っても今日も本当にこの人間に与えられた能力というものは素晴らしいものですね。その知恵、創造、性、そして美しいものを作り出す。しかしこれは神が人間に与えた能力であります。この能力をもう素晴らしい建造物を作って誇りにしたり、素晴らしい音楽を作ったり、素晴らしい絵画を作ったり、あるいは彫刻したり、いろんなものを金銀で銅で作る人間の素晴らしい技術を今日も見ることができますが、残念なことに人間はそれを自分自身に栄光を期しているということであります。これを聖書はこのことについて全く愚かであると書いてあります。ローマ書1章の20節から見てみましょう。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、神様は見えませんね。そう。しかし見えるものを人間拝みたいから、人間が作ってそれを一生懸命神様として拝んでいる愚かさ。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められている。明らかであるというんです。したがって彼らには弁解の余地がない。人間には創造主がおられること、知ろうと思えば、いくらでも知ることができる証拠を残しておいでになる。弁解の余地がない。なぜなら彼らは神を知っていながら神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は虚しくなったからである。続けて聖書を読みましょう。彼らは自ら知者と称しながら、人間自分自身を知者と称しながら、愚かになり、と神様言っておられる。人間は愚かになった。不朽の神の栄光を変えて、朽ちる人間や鳥や獣や這う者の像に似せてそれを拝んでいるというんです。一章の25節。彼らは神の真理を変えて虚偽とし、創造者の代わりに被造物を拝み、これに仕えているのである。作り主を拝まないで、被造物を拝んでいるというのです。これを聖書は愚かであると人間のことを言っているんですね。ちなみに日本人の愚かさ、ちょっと考えてみましょう。大阪に高原剛一郎牧師がいらっしゃいますが、あの人の YouTube を見ると非常に面白いことを、知識を得ることができます。彼が言います。人が作ったものが神ではない。人を作った方が神である。人は自分で作ったものを拝み、そして人を作った創造者なる神を拝まない。これ愚かで言うって言うんです。愚かだと言うんですね。日本人は人を神として祀って神社を作っていきます。 乃木大将が殉職すると乃木神社とか、あるいは明治天皇が崩御されたら明治神宮とか、あるいは西郷隆盛が亡くなると南州神社とか、豊臣秀吉が亡くなると豊国神社とか、いろいろ神社作っていますね。日本ほど神社ある国ってあるでしょうかね。そして伊勢神宮というのは神社の大元と言われていて、皇室の祖神とされる天照大神を祀っているというのです。偉い人を神として祀って神社にする。日本全国にどれくらいの神社があるでしょうね。8万くらいあるそうです。8万くらい、約。使徒パウロは、人間や鳥や獣や這う者の像に、這う者というのは、この長いものですね、蛇。蛇を神として拝んでいるところがありますね。日本は終戦後から大きな変化が日本に起こります。そのことについて高原剛一郎牧師は、バイブルが天皇家に与えた影響をということで YouTube で出していますので、ご覧になってください。で、戦後ですね、この YouTube の中で高原先生が言ってらっしゃる言葉を引用しますが、戦後すぐに総理大臣になった東国宮鳴彦王、これ難しい漢字ですが、東国宮鳴彦王、戦後初めての総理大臣になったそうです。は、当時のキリスト教関係者を首相官邸に、集めて、神道も仏教にも敵を許すということを教えてはくれなかった。これから日本には国民生活の基礎にイエス・キリストが必要であると公式に宣言したというんです。公式に。初の総理大臣が。面白いですね。戦争後ですね、昭和天皇は、幼少の頃から即位なさるまで、彼を育てていたのは全員クリスチャンであったそうです。高原牧師によると。その弟の秩父の宮殿下、あるいは高松の宮殿下、あるいは三笠の宮殿下は、一週間に一回聖書研究していたというのです。初めて聞きました。秩父の宮殿下は亡くなる前に遺言を書かれたそうですが、自分の遺体は医学部に献体をするようにということ。そして埋葬方法は火葬にしなさい。こんなこと皇室ではありませんでした。火葬にしなさい。葬式は無宗教形式。驚きですね。そして高松の宮殿下。高松の宮殿下は日本産育学院に来られたことがありました。その高松の宮殿下はICU の総裁になられたそうです。ICU と病院の ICU ではなくて、国際キリスト教大学ですね、の総裁になられたそうです。で、一番下の三笠の宮殿下は、古代オリエント学の権威者になりました。古代オリエントというと、バイブルが生まれた、イエス・キリストが生まれた、中東、エルサレム周辺ですね。オリエントと言います。その古代オリエントの学の権威者になったんです。 彼はヘブル語も達者です、そうですね。もうペラペラ話すそうです。もし耳をつぶって聞いてたならば、ユダヤ人が語っているとしか聞こえない。それくらい堪能だそうです。そして彼は考古学の権威者でもあられます。もちろんオリエント考古学ですよ。不思議ですね。話を戻しますが、私たちは神が作られた被造物を通して神を知ることができるように、そういう環境に今もあります。都会に住んでおられる方はテレビにのめり込まないで、時々外に出て夜空を見上げる必要があるでしょう。あるいは一週間に一回は静かな自然界に出ると神の声を聞くことができるでしょう。及川吉次郎先生が書いた日本人の宗教心という本がありますが、日本人の宗教心、これは非常に大事な本ですので、日本人は創造主なる神様、どうしても知ることができない。人が作った神々ですから、日本には八百万神々、800万以上の神々がいるって言うんです。鬼仏、金仏、不動、観音、お地蔵尊。だから、マカーサ元帥は日本人の宗教心は12歳以下と言ったそうです。はい。それでは2番目に移りましょう。各時代、世界で常にベストセラーの地位を保っていた聖書。この聖書。これは約40人の預言者たちによって神からの見告げを書き記されたものです。1600年の間に書かれた。そしてその著者同士相談もしなければ話し合ったこともないのに、完全に一致し調和が取れているという書物であります。単なる世界の最も古い正確な歴史書であるばかりでなくて、神のアクションが、神が人類を救おうとなされるそのアクションが書かれています。単なる道徳の踏みではないんです。聖書のことについて詩編19編に、先ほど読みました詩編19編、こう書いてあります。主の掟は完全であって、魂を生き返らせ、主の証は確かであって、無学なものを賢くし、主の諭しは正しくて心を喜ばせ、主の戒めは混じりなくて、眼を明らかにする。そして、これらは完全であると書いてあります。聖書は完全な霊感の書であります。それを証とか掟とか諭しとか戒めとかいう言葉で表しておりますが、これは聖書を読むときに魂を生き返らせる。そして無学なものを賢くすると言っています。ですからアブラハム・リンカンは聖書は神が人類に与えた最高の賜物と言いました。賢くする。そして心を喜ばせ、眼を明らかにする。どういうことかというと、聖書を読むと善と悪の識別ができる。何が正しいか、何が悪いかという識別ができる。今日、もう善の基準はなくなってしまいました。一体何が正しいのか、何が悪いのか、わからなくなって、道徳の基準というものを人類は失ってしまいました。そしてせっかく神が与えられた自然という書物も、また聖書という書物も、悪魔が 善の敵である悪魔が人の心をくらまし、そして神を恐ろしいもののように見せているって言うんです。自然界にも、そして聖書にも、神を信じるに足る十分な証拠がたくさん与えられているにもかかわらず、善の敵である悪魔は人の心をくらまして、そして曲解し、悪用して、神様とは恐ろしい方だ。残酷で人を決して許さないお方。厳しい裁判官か、あるいは強欲な金貸しのように、そういうふうに人々に思わせている。ですね。ですから、なだめの宗教というのがあります。神様を人間の手で非常に怖い形に作って、そして拝まなければ悪いことをしたらすぐたたりを与え、そして、呪いを与える恐ろしい神様だというふうに曲解させているのであります。ですから、いろんなものを、美味しいものを、天ぷらを作ってどうのこうのして、なだめて神様どうぞ災いや呪いから解放してくださいと拝みに行くんです。これが多くの人の宗教ではないでしょうか。3番目に、神の御子イエス・キリスト。神であり人となられたイエス・キリストが最高の神を啓示するお方であります。ですからヨハネ一章の14節に、言葉は神であった。永遠からおられたと先ほど読みましたね。その方が神の思い、神のご計画、神の御心を罪人に教えるために、神は愛であるということを教えるために、神の言葉であられたイエス・キリストが肉体となったというのであります。どういうことでしょうか。つまり、私たちと同じ肉体を取られた。人間となられたんです。人間となられた。イエスは、我々のうちに住むためにおいでになることによって、人類にも天使にも神を示されるのであった。天使ももっと完全に神様を知る必要があった。そのために人類にも天使にも神を示されるために肉体を取られたというのであります。これはパウロはテモテ第一の手紙の3章の16節に奥義と言っています。神秘。イエスは神の御言葉、聞こえるようにされた神の思想であったというのです。仲介者ホワイトのからの引用文を見てみましょう。キリストだけが神を提示することがおできになった。初めから父の御前におられた彼、キリスト。見えない神の形であったお方だけが、この働きを完成するのにふさわしいのであった。言葉上の記述だけでは、ですか、旧約聖書というのがありました。けれども、言葉上の記述だけでは、神を世界に表すことができなかった。純潔な生涯、神の御心に対する完全な信頼と服従の生涯、天の最高のセラピム、天使です。すら、尻込みしたくなるような屈辱の生涯を通して、神はご自身を人間に表されなければならなかった。そのことができるのはキリストだけであったというのです。彼は、キリストは、神が彼のために備えられた人間の体を通して、神の品性を生きることができた。彼は肉体を持って生活することによって世界に祝福をお与えになったのである。このことは彼が人生を神性に結びつける力を持っておられたことを示している。神聖なるお方が我々と同じ人生、堕落した人生を取られて結合して、そして神のご品性を表すことになっていたのです。 イエス様の罪のないご生涯、この世界で罪のない生活をなされたのは一人、ただ一人でした。イエス、キリストだけです。そう。我々と同じ苦しみ、悩み、試練に遭われたけれども、あらゆる誘惑を経験なさったと聖書に書いてありますけれども、しかし彼は罪を犯しませんでした。弟子のピリポが、父を示してください、先生。父を、天父を示してくださいと言いました。私を、そしたらその質問に答えて、イエス様は、私を見た者は父を見たのであると言われました。弟子のペテロは、あなたこそ生ける神であると告白しました。しかし3年半の間、この最も偉大な教師であられるイエス様と生活を共にした十二弟子は、神様がどんな方であるかを完全には理解していませんでした。十字架上で最高潮に神はどんな方かが表されたのであります。神は己を捨てる愛、自己犠牲の愛、自己否定の神であるということを証明なさいました。神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。滅びか永遠の命か。永遠の滅びか永遠の命。しかし神が使わされたイエス・キリスト、御子を信じる者は一人も滅びない救い主となられたんです。あらゆる罵り、あざけり、拷問を受けても罵り返さず、彼はとうとう十字架上でご自分の命をお捨てになりました。高原剛一郎先生はこのことを言っておられましたね。神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださったというのは、あの賜うというのは、プレゼントするという意味ではなくて、神はその一人子を捨てるほど愛しておられるという意味だということを言っておられました。そう、十字架上でイエス様は、父なる神から、永遠に見捨てられる経験をしました。我が神、我が神、何ぞ我を見捨てたまいしと叫びました。それは、その代わり私たちが永遠に生きる道を開かれたのです。身代わりとなって、私たちのために罪のない生涯を送られ、身代わりとなって罪の刑罰を受けられた。そして葬られて三日目に復活されたお方、そのお方こそ人となった誠の神でありました。そして十字架上で一緒に十字架にこのつけられていた一人の強盗は、すぐそばにおられるイエス様の超人間的な苦しみの中にあっても、父よ彼らを許してくださいと祈られたこのお方は、ただの人間ではない。そして、神であられることを彼は告白して、イエス様に、主よ、あなたが御国の権を持っておいでになるとき、私を覚えてくださいと祈った。イエス様はその場で、私は今日あなたに言っておく。あなたは私と一緒に必ずパラダイスにいるであろうと保証なさったんです。ある人たちは、今日死んだらすぐイエス様と一緒に天国、すなわちパラダイスにいるであろうというふうに、死んだらすぐ天国に行くという教えにあの聖句を用いますが、そうでは ありません。イエス様ご自身死んですぐ天にお帰りにならなかったですね。葬られて、そして3日目の朝早く蘇った。そして十字架上のイエス様をずっと熟視していたあのローマの百卒長、何と言ったんですか？この方こそ誠に神の子であったと告白したんですね。弟子たちは主が三日目に復活して後になって、はっきりと神様がどんな方であるかということが分かりました。十字架上で最高潮に神は愛なりということが示されたんです。イエス様は人間のふりをされたのではなかったんです。本当に人間となられたんです。我々と同じ人生を取られたんです。だから、ヨハネによる福音書5章の30節に、私自身からは何一つできないとおっしゃいました。イエス様、罪を犯す可能性ありましたか？ありました。じゃあなぜ罪を犯さなかったんですか？彼は、天父に頼ること、その神性と人生の結合を一瞬たりとも切り離すことがをしませんでした。ピリピ5章の6節から8節を見ると、彼は、キリストは神と等しい方であったけれども、神と等しいことを固守すべきこととは思わずと書いてあります。キリストは、ある人は、キリストは天父によって作られたという人がいます。けれども、ヨハネ一章にも、それからコロサイ一章にも、それからピリピ二章にも、キリストイエスは神と等しい方であったと書いてます。が、神と等しいことと固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくして、しもべの形を取り、そして人間の姿をとなられて、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。ある訳では己を虚しくされたと書かれています。決して自分中心の生活をしませんでした。天父に頼って一瞬一瞬生きられたために、彼は罪を犯さなかったんですね。だからヘブル書5章の7節から見るとこう書いてあります。キリストはその肉の生活の時には激しい叫びと涙と思ってご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられたのである。彼は御子であられたにもかかわらず、様々な苦しみによって従順を学びと書いてあります。そして救いの源となられた。イエス・キリストは、彼の人生は、天父から一瞬でも離れたら罪人となりました。そして我々の救い主となることはできませんでした。イエス様が、復活して後も人間だということを、この使徒行伝の7章の56節に書いてあります。ちょっとお読みしましょうね。使徒行伝7章の、永遠に神であられるけれども、永遠に人ともなられたのであります。使徒行伝の7章の56節にステパノが石で打たれて殉教するときに、彼は同じようにイエス様と同じように、主イエスよ、彼らを許してくださいと祈りながら、殉教していくんですが、彼は、ああ、天が開けて、人の子が神の右に立っておいでになるのが見えると言った。永遠にわたって人の子であります。 だからヘブル書では我々の長兄と言っているんですね。で、このことはダニエル書7章の13節、実章の16節、あるいは黙示録1章の13節、黙示録14章の14節、人の子のようなものが裁きの座についたという表現で書いてあります。永遠にわたって人の子となられました。永遠にわたって人間であり、そして神でもあられる。パウロはこのことについて、テモテ第一の手紙の3章の16節、ヨハネ3章の16節、テモテ第一の手紙3章の16節、覚えやすいですね。ここにこう書いてあります。確かに偉大なのは、この新人の奥義である。すなわち神秘である。何が神秘かというと、神が人となられた。で、その奥義の内容が書いてます。キリストは肉において現れ、肉において現れというのは、罪を犯す可能性があったんですよ。私たちと同じように。けれども罪を犯されなかった。そして、霊において義とされ、イエス・キリストは聖霊によって勝利し、あるいは信仰によって義とされて、御使いたちに見られ、諸国民の間に伝えられ、皆さん、イエス・キリストほど全世界の国々に、これほど全ての民族、階級を問わず影響を与えた方はいますか？いませんね。一冊の本も書けませんでした。あらゆる宗教に、あらゆる民族に、国語、部族、民族に影響を与えられました。世界の中で信じられ、栄光のうちに天に上げられた、これは奥義だというのです。そう。イザヤ書は53章にはイエス様についての予言があります。53章全部そうでありますが、少しだけお読みしてみましょう。彼は、キリストは、侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。主は我々のすべての不義を負われた。都がある者と共に数えられた。つまり、罪人として数えられた。イエス・キリストは病を知っておられたという表現がありますが、イエス・キリストは決して病気を持っていませんでした。肉体的にも知的にも、そして道徳的にも、能力は最高度に彼は保ち、そして品性を発達させていったのでありました。大病にタッチしましたけれども、大病にはなりませんでした。あらゆる病人を癒しましたけれども、ご自分は病気にはなりませんでした。けれども、病を知っていたって言うんです。この間テレビで見たんですが、がん患者が日本にたくさんいます。で、がんの痛みの苦しみ、これは、がんになってみなければ、人はわからないでしょうと、そういうふうな方々が、がん患者が集まって互いに自分たちの苦しみを分かち合い、そして励ますためのがん患者会というのが各地に今持たれているそうです。ある一人の人から始まったそうですが。で、イエス様は罪がなかった。病なかったけれども病を知っていた。我々は実際に癌にならないと癌患者の気持ちはわかりませんが、イエス・キリストはすべての病を知って感じておられたんですね。はい。18世紀のデンマークの神学者、聖連ケルケゴールという人がいました。この人の話の中にこういう例話がありましたので、申し上げたいと思いますが、ある皇太子の物語です。王様の命令である小さな 村に行くように言われました。で、皇太子は皇室を出たことがなかなかなかったので、喜んでお父さんの言いつけを守って、そして馳せ参じて行きました。そして馬車に乗って、その田舎町に行きました。そしたらもう何もかも珍しいので、あちこち見て回ってると、そのある通りに美しい少女と言いますか、娘を見たんです。で、彼はもう彼の頭から娘のことが離れることができなかったんですね、その少女から。彼はそれ以後毎日その村に来て、そしてその人を訪ねていくんだそうですが、なかなか見つからなかったんだそうです。いつ会えるか、いつ会えるかと思ってました。どうしたら彼女に会えるかなと思案してました。どうしたら彼女と話し合えるか。皇太子というプリンスという地位で、権力で、彼女を探し当てて、そして彼女に結婚を申し込むこともできたんです。そして皇室から馬車に乗って、六頭の馬で馬車を引き連れて、軍人たちを連れてって、強制的に探し当てることもできたでしょう。けれども、そういうことをしたならば、彼女がプリンスを、皇太子を本当に心から愛して結婚してくれるのか、それは定かないです。ではないですから、彼は非常に悩んだんです。で、一つの解決策を見つけました。彼は王族の服を脱ぎ捨てて、そして農民の着る服に着替えて、そしてその村に一人で歩いて行ったのです。そしてその村に引っ越すことになったんです。そこに住んだんです。彼らの話す言葉を話し、彼らの食べてるものを食べるようにしようと思ったんです。それほど彼女を愛していたんですね。すべてを捨てて、そして探しているうちに、とうとう彼女の方からやってきました。そして農民の言葉で話し合うことができるようになって、彼女がその皇太子に対する愛を示すようになって、そして結婚する結果になったんだそうです。これはまさに天の栄光をすべて捨てて、賛美歌にあるようにわびしきこの世に下って来られたイエス・キリスト、私たちと一緒に住んで、ヨハネ1の14節は、言葉は肉体となって我々のうちに住んだ、宿ったと書いてあります。あれは英語ではタバナコ、天幕を張ったという、つまり共に住んだという意味です。そう、イエス・キリストは人となられて、そして人の悩み苦しみをつぶさに舐めたお方でありました。この方こそ我々の愛すべき、あるいは信頼すべき、信ずべき神様ではないでしょうか。我々を作ったお方ですよ。どうして私たちは自分たちでの手で作った石のお地蔵さんを拝んだり、木の神々を拝んだりするんでしょう。聖書はこれらのことを愚かだと言ってます。その愚かさから我々は、日本人は離れる時ではないでしょうか。孔祐樹という方がいらっしゃいます。この方は立派な賛美歌を作りました。日本人の方、孔祐樹さん。イエス・キリストの33年のご生涯を、たった4節にまとめた歌であります。まぶねの中に 産声あげ、匠の家に人となりて30歳まで、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめし、この人、この人を見ようというんです。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ねて、友なき者の友となり、心砕きし、この人、この人こそ神であるというのです。すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられで、十字架の上に挙げられつつ、敵を許し、この人を見よ、そして戸締まりに、この人を見よ、この人にぞこよなき愛は現れたる。神は愛である。この人を見よ、この人こそ人となりたる生ける神なれ。アーメンではないでしょうか。さあ、これからがしかし重要です。言葉は神であった。この言葉によって全てのものが作られた創造主なるイエス・キリスト。我々の肉体を取られた。さて、この言葉から、言葉は肉体となり我々の内に宿った。ということから、我々は何を学ぶべきでしょうか。聖書の真理の言葉を伝えるのは、教えるのは、説教するのは正しいことです。イエス様は、マタイ28章に弟子たちに全世界に出て行って、私が教えたことをすべて教えなさいとおっしゃいました。しかし、単なる言葉で終わるならば、何の益にもなりません。私たちセブンステイアドベンチストには現代の真理、三天使の使命が与えられています。しかし、現代の真理を教理としてどんなに説いても、現代の真理が言葉にならなければ何にもなりません。どういう意味でしょうか。実際生活にキリストのご生涯が、自己犠牲と自己否定の愛が表されなければ、人々は神を見ることができない、神を知ることができないんです。実際生活にキリストの品性を表すことだということです。マハトマ・ガンジーは、インドのガンジーですね。イエス・キリストは私は好きだが、クリスチャンは嫌いだということを言ったそうです。これは、イエス・キリストは好きだが、セブンス・デイ・アドベンチストは嫌いと言い換えることはできないでしょうか。現代の真理はありがたいが、けれども、現代の真理に生きていない人たちを見たらうんざりだということにならないでしょうか。これは、マハトマ・ガンジーが言った言葉は、つまり偽善的なクリスチャンのことを言ってるんですね。ミニストリーオブヒーリングという本がありますが、103ページに、実行が私たちの教える原則に重みをつける。 社会は人間が失った主権を回復し、自己に勝利するため神の力がどんなことを成し得るかを示す実際の実例を必要としている。今の世界が最も必要としているものは、キリストのような生涯に表される福音の救いの力を知ることであるというのです。これはクリスチャンと言われる私たちにとって一番強い嫌ではないでしょうか。キリストのような生涯に生きる、そうした力を人々は見たいと切望しているというんです。これが世界で最も必要だというのです。いろんな病院の施設、印刷所、教育の施設、教会、いろんなものをやるでしょう。あるいは伝道講演会もやるでしょう。けれども、クリスチャン、セブンスデーアドベンチとクリスチャンに我々に、キリストの生涯が見られるのを、表されるのを、要は必要としているというのです。ミニストリー114ページ、世界が1900年前に必要としていたもの、すなわちキリストの啓示は、今日も必要である。453ページ、純粋な真のクリスチャンの静かな矛盾のない生活の中に、矛盾のない生活の中に、言いたい言葉ですね。言葉よりもさらに有力な雄弁がある。何でしょう。人物そのものがその話す言葉よりももっと力のあるものである。言葉よりももっと力のあるものは、自己犠牲と自己否定に生きる人物だというのです。何百万円も費やして毎年講演会やるでしょう。それは必要ではないとは言いません。けれども世が必要としているのは、キリストが生きた生活。そのような人物が世は必要としているというのです。各遺族の希望の一巻の162ページ。イエスが昇天された今は、弟子たちが人々の中にあってキリストの代表者である。だから魂をキリストに導く最も効果的な方法は、我々は伝道、伝道、伝道と、もう、大いなる酒で言ってます。しかし、最も効果的な方法は、キリストの品性を我々の日常生活に表すことであるというのです。そういう人になりたいという願いを聖霊が起こさせてくださるようにと祈るものです。黄色いところ、だが利害を超越した愛の生活は彼らの否定できない議論である。キリストの柔和が目立っている矛盾のない生活は世における一つの力である。この力を世は必要としているというんですね。実践的真理。生活に実践されなければならない。そして鋭い諸刃の剣のような御言葉が我々の品性に残っている自我を切り取らなければならない。こういうことが可能でしょうか。真の宗教は御言葉をあなたの実生活に生かすことを意味している。あなたの信仰告白は御言葉を実行しなければ何と書いてますか？何と書いてるでしょうか？何の価値もない。私たち、まさか価値のない信心をしてないでしょうね。価値のない宗教を持っていて安心していないでしょうね。黄色いところ、不 普段の生活において、自分たちは衣服の流行、会話、行事などにおいて、世と区別され、分離されているためでなければならないというんです。服装改革。我々の会話行事において、世と区別されるほど清められていなければならないというんですね。黄色い線が引っ張っているところをお読みしましょう。セレクテッドメッセージ265ページ1巻。世に神を示すには、どんな言葉でも描写できないのであって、清められた生活により、また神のご意志への完全な信頼と服従によって、さらに天の最高位の天使長さえも尻込みするほどの謙遜な生活を通して、神ご自身を人々に指し示すしか方法はないというのであります。戦国時代に日本でたくさんの大名たちがキリシタンになりました。イエズス会はどこからそのような宣教の力を得たかというと、初代教会の全く無視な生き方、自己犠牲、自己否定の真理のために、主イエス・キリストのために命を惜しまない謙遜な生き方、そこに福音の力があることをイエズス会ロエラは知ったんです。そこで彼らもイエズス会も徹底的にイエス・キリストの生涯を真似て人々の信用を勝ち得るんです。ですから日本の大名たちはこんなことを見たことがないので、たくさんの人がキリシタンになりました。我々が最後の戦いにおいて、イエズス会との戦いにおいて、勝利しようと思うならば、イエズス会の品性よりも高められていなければ、我々は勝利することができないのであります。黙示録17章を見ると、最後の戦い。子羊イエス・キリストと、その忠実な者たちに対して、世の悪のあらゆる勢力が結集されて、戦いが挑まれてくるこの時、勝利するのは、子羊と忠実な神の民が勝利すると言われています。実物教訓の47ページ、これはよく我々耳にします。一体いつイエス・キリストは我々を迎えにおいでになるんだろうか。キリストの再臨は近いと言って行く地とせぞ。どれくらい経ったでしょうか。四代目、五代目、読んでみます。キリストはご自分の教会の中にご自身を表そうと熱望をしておられる。キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現された時に、彼らをご自分のところに迎えるために主は来られるのである。するとキリストの再臨がまだないのは何でしょうか。キリスト者の間にキリストのような品性がまだ再現されないからです。しかも完全に再現されると書いてます。恐ろしく高い標準ですね。イエス様は天の父が完全であられるようにあなた方も完全になりなさいと言われました。恐ろしい標準です。しかし、神のご命令は神の約束であるということを覚えていましょう。神様が私たちに清い品性の持ち主になりたい、イエス様のようになりたい。Lord, I want to be a Christian. その願いを起こさせるのは神である。 実現するのも神であるとピリピ人への手紙に書いています。もちろんその前のピリピ4章の前の説には救いに至るために努めなさいとも書いてます。努力しなさいとも書いてます。キリストの恵みと私たちの努力によってキリストの品性は完成されるのであります。私たちのために流されたキリストの尊い血、イエスキリストの死によって救われますが、けどもちょっと思い出しましたが、ローマ5章のこういうことも書いています。5章の実節、もし私たちが敵であった時でさえ御子の死によって神との和解を受けたとすれば、御子の死に、イエスキリストの死によって私たちは神と和解したとすれば、次です。和解を受けている今はなおさら彼の命によって救われるであろうと書いてます。命って、彼の命によって救われるというのは英語で life、 彼の生活です。彼の罪の生活を私たちが受け入れる。キリストの死と罪のないキリストのご生涯、キリストの罪のない功績、それによって我々はついに救われるのです。そう、彼の命、彼の生活によって。それは我々自分で力んで得るものではありません。信じる者のうちに力強く働いて、それを実現に至らせるのは何でしたか？神であると書いてます。神様が我々に実現するのです。私たちもキリストを見上げて、そして聖霊によってそうなりたいという願望を起こさせてもらい、そして全能の中保者であられるイエス様に、どうぞ土くれに等しい私を身旨のままにしてくださいと祈る以外にはありません。今イエスキリストはそれを実現するために天のどこにおられるんですか？天におられることは皆さん知ってます。天の至聖所におられる。至聖所で何をしておられるんですか？この言葉がキリスト信者のうちにイエス・キリストのような品性が完全に再現されるために、つまり罪を全部もろともに消して、そして神の愛の律法を我々と心と思いに植え付けてキリストの品性を反映するために今働いておられるのです。主よ、身旨のままに成したまえと祈りたいものです。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、御祝福が豊かにありますように。